おはようございます。
おはようございます。
朝晩がちょっと涼しくなったので過ごしやすくなりましたが、日中はまだまだ暑い日が続いてます。そして夏の疲れが出やすい時です。皆さん体調の方はいかがですか？
大丈夫です。
はい、今日も元気に礼拝を捧げていきましょう。立つことのできる方はどうぞご起立ください。賛美をしましょう。新聖歌106番、虫にも等しきを賛美しましょう。司会者が祈りますので、祈りの姿勢をとっていただき、心を合わせてお祈りください。天におられます父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今日もこうして私たち一人一人を御前に集めてくださり、あなたを拝することを許してくださってありがとうございます。都合によりこの場に集えない方もお見えになるかとは思いますが、その方たちもあなたを拝することができますように、その思いその時をお与えください。日々さまざまなことが起き、私たちは戸惑うこともあり、困惑することもあります。しかし神様、あなたはどんな時も変わらずに私たちを愛してくださいます。感謝いたします。変わらないあなたにすべてをお委ねし、共に歩む時、私たちは心に平安を抱くことができます。今日も御言葉を通してあなたと共に歩むことができますように、一人一人を導いてください。この会堂にご聖霊様が満ちてくださり、私たちが御言葉を正しく理解することができるように助けてください。すべてを御手にお委ねします。感謝をして イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。続いて子ども賛美を捧げましょう。子ども賛美はイエス様の素晴らしさです。行います。
はい、今月の暗唱聖句もう覚えました？はい、そうです、場所覚えてますね。素晴らしいですね。今月の暗唱聖句は、 箴言の2章の7節と8節です、お読みします。主は正直な人のために優れた知性を蓄え、誠実に歩む人たちの盾となり、公正の道筋を保ち、主にある経験な人たちの道を守られる。箴言2章の7節と8節です。はい、箴言の2章の7節と8節ですが、よろしいでしょうか。いきますよ。今日は言葉の、ね、説明はしないですけど、今月はこれを覚えていきたいなっていうので、今月のどこかでこの御言葉を、はい、一緒に学びますけれども、主は正直な人のために優れた知性を蓄え、誠実に歩む人たちの盾となり、公正の道筋を保ち、主にある敬虔な人たちの道を守られる。箴言2章7節と8節。ちょっと難しい言葉が続きますけれども、声合わせて一緒に言ってみたいと思います。よろしいですか。3、はい。主は正直な人のために優れた知性を蓄え、誠実に歩む人たちの盾となり、公正の道筋を保ち、主にある敬虔な人たちの道を守られる。箴言2章7節8節。いきますよ。続けましょう。続けます。大丈夫ですか。3、はい。主は正直な人のために優れた知性を蓄え、誠実に歩む人たちの盾となり、公正の道筋を保ち、主にある敬虔な人たちの道を守られる。箴言2章7節8節です。はい、今月はこれを覚えていきましょう。
それでは本日のメッセージ箇所をお読みします。本日の箇所はヘブル人への手紙1章1節から3節です。新約聖書の437ページとなります。新約聖書437ページヘブル人への手紙1章1節から3節です。神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、この終わりの時には御子にあって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。御子は罪の清めを成し遂げ、意図高きところで大いなる方の右の座に着かれました。それではこの箇所より御子にあって語られたと題して御言葉を取り継いでいただきます。お願いします。
今朝はスプーンの調子が悪いので、配信の先で礼拝をされている方にはちょっと途切れ途切れになってしまってならないように注意していきたいと思いますけれども、はい、会堂の方も配信の先の方も共に主を覚えていきたいと思います。ではお祈りをいたします。神様、お名前をあがめます。私たちをここに集めてくださり、あなたの前に出るものとして導いてくださっていることをありがとうございます。暗唱聖句をし、賛美をし、そして、御言葉を共に開いていきます。私たちにあなたの御心が分かるように助けてください。それぞれ置かれたところから一つに集められて共にあなたを礼拝しています。あなたの栄光を仰ぎみ、またあなたに栄光を返する、その 一人一人としてそれぞれがあなたに取り扱っていただき、あなたの言葉を知っていくことができるようにと心から願います。神様、どうぞ語るものがあなたの御心に付け足しをしたり削ることがありませんように助けてください。私たち一人一人がご聖霊によってあなたの御心を知っていくことができますように助けてください。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、ヘブル人への手紙を読み始めていますが、最初に一節から始めたのではなく、前回の時に12章2節を開きました。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。まあ、私たちはいろいろなところに心が向いたり、いろいろなものを通して聖書を読もうとしたり、信仰を考えたり教会を考えたりするんですが、信仰の創始者はイエス様で、完成者はイエス様であるから、イエス様に心を留めて御言葉を開きましょうということを、まあ、覚えました。まあ、すでにヘブル人の手紙を全部読みましたよという方もあれば、まあ、あんまり読んでませんという方もあるかもしれないんですが、読んでいった方にとっては、大祭司という言葉であったり、メルキゼデクとか幕屋とか儀式は旧約ではないのか、まあ、そんなふうに聞き慣れない言葉に戸惑うことがあったかもしれません。もしくは、あ、この御言葉もここにあったのかと、イエス・キリストは昨日も今日も同じですもその一つですが、まあ、全体を読んで聞き慣れないなあと戸惑ったり、またはこの御言葉があるのかと励まされたりがあるかもしれません。まあ、このヘブル人への手紙というのは、初めの時にも申し上げましたが、まあ、いわゆるパウロが書いてきた他のコリント人への教、コリントの教会への手紙であったり、他の手紙とは少しスタイルが違います。まあ、私、使徒パウロから何とか教会の人たちへ、誰々へと挨拶が他の手紙にはあるんですが、まあ、この手紙は、まあ、そういう書き出しがなかったり、最後のところで私、パウロからあなた方にという最後の、まあ、挨拶もないので、著者は誰だろうか、宛先は誰だろうかという議論があるものです。まあ、全体の内容、全体を読んでいくと、その内容はユダヤ教からイエス様を信じたキリスト者になったヘブル人たちに当てているということは推測ができます。そして彼らの信仰を励まそうとし、また忠告をしていると。まあ、少し聞き慣れない言葉を前にしたりすると、少し難しいなと、今の自分に必要なんだろうか、まあ、そんなこと思うかもしれませんが、聖書のここは重要で、ここは重要ではないというものはないので、ヘブル人への手紙も一緒に開いて覚えていきたいと思いますけれども、先ほど読んでいただいた1章の1節から3節、巫女によって、巫女にあって、巫女はと、巫女のことが書かれていることに気づかれると思います。まあ、巫女というのは神様の一人子、神の巫女、子なる神イエス様のことです。まあ、ここに7回繰り返し言われてるんですが、まあ、ユダヤ教からキリスト者になったユダヤ人たち、ヘブル人たちにとって、イエス様のことを巫女と呼ぶことは大切なことです。まあ、ユダヤ人たちは救い主がまだ来られていない、そう思って待ち望んでいるので、いやいや来られている、この方こそただの預言者だったり、ただの何か偉大なことをした方ではなく、神の御子なんだということを、まあ、記していることに気づかされます。それで御子は、御子はと書かれている。もう一度、1章の1節から3節を読みしますが、ヘブル人への手紙の1章の1節、神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、この終わりの時には御子にあって私たちに語られました。
神は御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。御子は罪の清めを成し遂げ、意図高きところで大いなる方の右の座に着かれました。御子のことが書かれていますが、神は語られたと。預言者たちを通して多くの方法を用いて神は語られたと書かれています。神様が語られた、それは旧約聖書を読んで開いていってもたくさん出てくるんですけれども、開かなくても結構ですが、アモスの3章7節に、アモスの3章7節に、誠に神である主はご自分の計画をそのしもべである預言者たちに示さずには何事もなさらない。ご自分の計画をしもべである預言者たちに示さずには何事もされない。神様は語られてきた。預言者たちによって、または御使いを通して語ってこられたんだ。で、多くの方法で、いろいろな方法でそう語られてきた。それは幻であったり、夢であったり、直接語りかける言葉であったり、または大きな御業奇跡を通して神様は語られてきた。これも開かなくても結構ですが、聖書にもし一箇所開くとすると、申命記5章の22節に、これらの言葉を主はあの山で火と雲と雲と暗黒の中からあなた方の集会全体に大声で告げられた。火と雲の暗黒の中から声で語られている。もう一つ開くと、民数記の12章、民数記12章の6節と8節で、主は言われた、聞け私の言葉を。もしあなた方の間に預言者がいるなら、主である私は幻の中でその人に私自身を知らせ、夢の中でその人と語る。8節、彼とは私は口と口で語り、明らかに語って謎では話さない。彼は主の姿を仰ぎ見ている。なぜあなた方は私のしもべモーセを恐れず非難するのか。そのように幻や夢で語られたり、また直接の言葉で語られたり、いろいろな方法を通して神様は語られてきた。なぜ語るのか。皆さんも伝えるとき、その言葉を口にするとき、誰かに言うとき、自分の心の中で思っているだけではなく、手紙にしろ、言葉にしろ、電話にしろ、メールにしろ、いろいろな方法がありますが、語る、伝える、それはその人に知ってほしい、聞いてほしい、信じてほしい、そんなふうに関わろうとしている。どうでもいい相手であれば、わざわざ語らない、伝えない、知らせない。自分のことを知らせないでいるけれども、自分のことを知ってほしい、自分のことを伝えたい、そこには神様が人を本当に尊く思われている、関わろうとされているということに気づかされます。そして何を語られたかというと、ここでは御子がどういう方かということを語られました。神様の思いの中に、そのご計画の中に示される御子とはどういう方であるのか、神の子は誰であるのか、何をされたのか。私たちの現実とどこか遠いかもしれませんが、いや、私たちの信仰の根幹に関わることとして、神がどなたであり、神が何をされ、そして神の一人子はどなたであり、何をされたのか、神様の思いは、ご計画は何であるのか、それがこの一章の一節から三節に記されています。神様が預言者たちによって語られてきた、そのことをもし集約するとすれば、キリストによって 実現される神様の完全な救いがあるということ、そして神様の栄光を表すためにあなた方は生まれたんだということ、集約すればそういうふうに言えるでしょう。具体的なことの一つ一つがまた細かく手紙であったり福音書にも書かれていますが、神様を知りなさい、神様の思いを受け取りなさいと多くの方法で夢や幻、直接の言葉を通して預言者たちによって語られてきた。民がどうでもいいのではない、背いていたとしてもこの思いを、このご計画を知りなさいと語り続けてきた。何も話さない、伝えない、関わらない神ではなく、関わり続けてくださる神。そしてこの終わりの時には御子にあって私たちに語られました。御子によって、御子を通して、まあ、そんなふうにも訳されますけれども、終わりの時というのはただ単に終末を予想させるのではなく、終わりに向かっている今の時、今現在、新約の時、まあ、そのように以前ではなく昔ではなく今と捉えてよいのですが、終わりの時、今は御子によって神は語られたんだと。語る言葉を私たちが聞く、信仰というのは聞かなければならない、聞く耳のあるものは聞きなさい、そう言われたり、ローマ書の10章17節では信仰は聞くことに始まるんだというふうにもあります。語られることを私たちは聞く、それが神様と私の、神様と私たちの間に必要なことである。ここに私たちは偶像との違いを覚えるのではないでしょうか。偶像というのは私たちが自分の都合に合わせて神を作り、そして神に願っていきます。でも真の神様というのは、神が人を作り、神が人にご自身の思いを語り、人はその語られるもの、示されるものを聞いていくと。偶像の場合は私たちが自分で自分の都合によって作って、自分の都合に合わせてこうしてほしい、こういう神がいいと、まあ、そのような人間が努力して考えて生み出すのが神ではなく、すべてを作られた方のお言葉を聞く、それが偶像との違いであると。語られたものを聞く、何が語られていたのか。この一節から三節には御子は、御子は、御子はと七つ記されています。御子にあって私たちに語られた、神は御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を作られた。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられる。御子は罪の清めを成し遂げ、意図高きところで大いなる神の右の座に着かれた。万物の相続をされた方である。すべてのもの、すべての権威、すべてが御子に与えられていると。詩編2編の8節を開くと、詩編の2の8、私に求めよ、私は国々をあなたへの譲りとして与える、地の果ての果てまであなたの所有として、地の果ての果てまであなたの所有だ、キリストの所有だと、御子の所有だというのです。 そしてマタイの福音書の28章18節、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても全ての権威が与えられていると。全ての権威が神から与えられている、相続されている、万物の相続者である。イエス様は万物を相続された。それは次の世界を作られたというところにもつながっていきます。創世記一章一節に、はじめに神が天と地を創造されたとあります。神がすべてを創造されたことはわかるけれども、イエス様もそこにおられるのかと。万物を御子は世界を作られたとある、それはどういうことなのか。これも他の箇所を開くと分かってきますが、ヨハネの福音書の1章の13ではなく1章の1節から3節です。ヨハネの福音書の1章の1節から3節に、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。イエス様のことを言われています。万物を創造されたんだと。そしてコロサイ人への手紙、ちょっとコロサイの1章の14から17を、3回ぐらい開きますけれども、コロサイの1章14から17、ここを見ていただくと、万物は御子によってというのは16節を読みしますが、なぜなら天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ主権であれ支配であれ権威であれ、御子にあって作られたからです。万物は御子によって作られ、御子のために作られた。世界の創造の初めにおられたのは神、神である、神だけではない、いや、イエスも神である、ご聖霊なる神も神である、三位一体の神がそこにおられ、共に作っておられる。創世記の一章一節だけだとわからないかもしれませんが、新約を開いていくと、万物は御子によって作られるということもわかります。そして神の栄光の輝き、御子は神の栄光の輝きですが、ヨハネの福音書のコロサイではないんですが、ヨハネの一章の14節を開くと、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられた。私たちが栄光に輝く、栄光を表すという時と次元の違う神様の栄光、誉れ、それを御子もいただいている。神の栄光の輝きそのものが御子であると。そして神の本質の現れ、コロサイに戻りますが、神様の本質が完全に現れる。コロサイ人への手紙の1章15節に、御子は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた。神様見えない形なんですが、イエス様実際に来られて神様の本質を表していると。一部とか適当にではなく、完全に神の本質を御子が表された。そして万物を保持されている。同じコロサイの1章の17に、御子は 万物に先立って存在し、万物は御子にあって成り立っている。イエス様が作られ、イエス様が治められている。私たちにとってイエス様が大きい存在であり、大きな方である、そのことを覚えていきたいと思うのです。そして最後の2つですが、御子は罪の清めを成し遂げ、御子は罪の清めを成し遂げ、まあ、これはちょっとコロサイから離れてテトスの2章の14節、ヘブルの前がピレモンで、その前なんですが、テトスへの手紙の2章14節、キリストは私たちをすべての不法からあがない出し、良い技に熱心な選びの民をご自分のものとして清めるため、私たちのためにご自分を捧げられたのです。まさに十字架、イエス様のあがない犠牲のことが語られ、それが清めるために、あなた方を罪からあがない出し清めるために成し遂げたんだということが書かれています。まあ、7つ一つ一つ覚えていこうとすると、まあ、パンクしそうになるんですが、最後の一つは神の右の座に就かれた。まあ、誰々の右腕になるとか、まあ、そんなふうに右というものが、まあ、詩篇を開いていくと権威や力を託されている、そんなことを見ていきますけれども、神の右の座に、神の権威、その支配のところにイエス様が立たれた、御子が立たれたんだと。そしてそこで御子は取りなし祈っておられる。まあ、この一つ一つ七つもあると、もう頭がパンクしそうですという方もあるかもしれません。本質、栄光、保持、清め、右の座、分かるようで分からない、いや分からなくても困らないとなるかもしれませんが、これをよく知ることで、いやよく知らなければならないということに私たちは気づいていきたいのです。なんとなくイエス様の素晴らしさ、なんとなくイエス様の愛、なんとなく十字架がある、それでも困らないかもしれないのですが、これをより深く知ることで私たちは永遠の命をより深く覚えられるのではないか。ある方はこのイエス様のこの一つ一つを覚えることで、今自分が生かされていること、希望が永遠につながっていく、万物を作られた方に、万物を保持されている方に、神の右の座におられ、神の本質を完全に表す方によって、自分の信仰が支えられるということを言っておられました。信仰はそうかもしれないけれども、毎日の生活と関係ないのではないか。そのように思われる方もあるかもしれません。万物の保持であったり、万物を作られたことと、私の毎日の生活、自分の日常とどんな関係があるんだろうか。何か問題があったときには、ああそうかと、関わる問題と関係すればわかるかもしれないけれども、日常の中に、生活の中に何にも問題がないときは困らないように見えるのですが、実はとてもそれも違ってくると。神様の偉大さを知り、神様がどういうお方であるかを知ることによって、平安があなた方にありますようにであったり、恵みがあなた方にありますようにという、そのような言葉も一つ一つが 恵みの重さ、平安の重さが変わってきたんだと、まあ、これもお証しで聞いたものですが、という人もいました。これもまた別の方の言っていたことですが、このイエス様のことを一つ一つ知ることは免疫力を高めるようなものだと。信仰の栄養で心の細胞を整える、まあ、どういった方ことかというと、その方の説明によると、御子について、御子についてとこの凝縮されているものは、赤ちゃんが生まれて母乳のような栄養の詰まったものを初めにとって、栄養を蓄えて免疫力を高めていく、そしていろいろなものに抵抗する力をつけるようなものだと。赤ちゃんは母乳を、その栄養の詰まったものを取って、それで免疫力をつけて、いろいろなものに抵抗する力をつけていくと言われます。そのような免疫力を私たちもイエス様を知ることでつけられるのではないかと。病があった、誘惑があった、問題があったという時に、薬的なもので対処しようとするのですが、免疫力を高めておいて、信仰の免疫があるので、ある程度のことには揺らされない、抵抗する力がつくと。その信仰の根本を整えて見直すような、免疫力をつけるようなものだということを言われていました。なるほどなと思いました。イエス様を知っておく、神様の言葉を聞いておく、そのイエス様のご性質、言葉、約束が何であるか、なんとなく愛だろう、なんとなく恵みであろう、なんとなく優しいであろう、それが私たちのいろいろなものに対する抵抗力、にはなかなかならず、しっかりと自分の中にイエス様というその方の言葉、生き様、約束、教え、それを根本に置き、あらゆる悪から、誘惑から守る力が蓄えられると覚えていきたいと。私たちの信仰の創始者であり完成者はイエス様です。この方から離れては何もできないと。この方を覚えつつ御言葉を開いていきたいと願います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの名前をあがめます。信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないために、御子が語られたことは何であるか、神様が御子を通して語ったことの一つ一つをこれからも覚えていきたいと思います。万物を作られた大きな方であり、すべてを治められるその方であり、その方の栄光、その方の本質を私たちは知りながら、今生かされている命の現実を覚えていくことができるように助けてください。右にも左にもそれず、まっすぐあなたの愛に気づいていくことができますように助けてください。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
御言葉への応答と感謝の思いで賛美を捧げましょう。新聖歌312番、日ごと主イエスにを賛美しましょう。行います。
キリストの教会は聖餐を霊典として守り行ってきました。イエス様が十字架につけられる前の晩に弟子たちと共に過ぎ越しの食事をされました。そのところでパンを取り祝福してそれを裂かれ弟子たちに与えられ、また杯を取ってブドウ酒も分け与えられました。もう一度主ご自身が来られる日までそれを守るように定められました。過ぎ越しはイスラエルの民がエジプトの奴隷生活から救い出された神様の御業を覚えるもの、そこで感謝と賛美を捧げる機会であったように、今私たちもキリストによる血によるキリストの血による救いを喜んで、その清めに預かっていることを覚え、感謝してこの聖餐に預かっていきたいと願います。救い主イエス・キリストを信じ、洗礼を受けられている方、キリストのしもべとして生かされることを願っている方は、すべてこの聖餐に招かれています。いずれの教会の方であっても、同じ信仰を告白されている方は、共に聖餐に預かってください。同盟福音では、信仰を告白し、洗礼を受けてから、この聖餐を受けることを 定めていますので、洗礼がまだだという方はパンをお配りするときに御言葉のカードをお渡ししますので、どうぞそれをお取りください。救い主イエス・キリストが自分の救い主だと、それを信じバプテスマを受け、聖餐に預かる日が一日も早く来るようにと願います。しばらくその場で静まっていただいて、祈りの時を持ち、御言葉を読み、賛美を使徒信条の告白と、賛美を持って聖餐に預かりたいと思います。しばらく祈りの時をそれぞれのところでお持ちください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。それでは使徒信条を持って信仰の告白をいたしましょう。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それではお祈りいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。今私たちをここに集め、共に祈り、そして信仰告白をいたしました。あなたの血によるこの清めを受け取り、心から感謝をいたします。私たちが救われている、あがなわれて愛されていることを覚えて、救いの恵みを心から感謝をいたします。神様、今信仰の迷いのある方、もしくはイエス様がわからない方があれば、その心に触れてくださり、信仰を告白することができ、そして洗礼を受け、共にこの主の聖餐に預かることができますように。今洗礼を受け、この聖餐に預かろうとする者たちが、改めて御子イエス・キリストの十字架のその清めの贖いの死を、流された血を覚えることができますように助けてください。それぞれ先に祈られた祈りに合わせます。愛するイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは新聖歌の49番、新聖歌49番をお開きください。シミもトガモを持って主に賛美を捧げます。一節二節を賛美しつつ、パンを配っていただきます。
Thank you.
主は渡される夜パンを取り、感謝をしてこれを先言われた。取って食べなさい。これは私があなた方のために与える私の体です。私を覚えるためにこれを行いなさい。感謝していただきましょう。続けて新聖歌49番3節4節を賛美いたしましょう。主イエスは同じように杯を取り、感謝を捧げた後言われた。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えておきなさい。感謝していただきましょう。祈ります。恵み控え天の神様、あなたの限りない憐れみを覚えてありがとうございます。私たちを招き、あなたの十字架を私の罪の清めのためですと信じるものにしていただいてありがとうございます。イエス様の恵み、イエス様の永遠の命にある希望、確かに覚え感謝をいたします。今この喜びを、まだあなたの喜びを知らない人に伝えることができますように、そしてこの喜びと希望をイエス様あなたが来られる日まで私たちが喜んでいき、述べ伝えることができますように、御前に歩ませてください。迷いのある方や、まだわからない方や、それぞれの心に触れてくださり、安心して恵みの御座に大胆にイエス様を信じることができますように、どうぞ導いてください。すべてお委ねします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。続けて新聖歌49番5節6節を賛美しましょう。
Thank you.
生産式を終わります。
それでは今朝の捧げ物をいたしましょう。献金は神様への感謝と献身を表すもので自由です。意味のよくわからない方やご用意のない方は控えていただいても大丈夫です。審査お願いします。
お祈りいたします。愛する天の神様、今日礼拝感謝します。あなたの御言葉は私たちに光になり宝になり喜びになります。感謝します。献金を捧げました。あなたの雇用のために用いてください。国と力と栄はあなたのものだからです。感謝してイエス様の御名によってお祈りしました。アーメン。
立つことのできる方、支障のない方はご起立ください。新生歌61番、御恵みあふるるをもって奨励とし、その後祝祷をしていただきます。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。